広報伊万里第657号2008年11月号です。日増しに秋も深まり、朝晩はぐんと冷え込んできました。そろそろ野山もきれいに色づき始めることでしょう。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は第75回 NHK 全国学校音楽コンクールで見事銅賞に輝いた伊万里小学校コーラス部の少女たちの弾けるような笑顔の写真です。大きな賞状を抱え、白いブラウスに赤いリボン、全員が前髪を後ろにすっきりと束ねています。伊万里小学校コーラス部は全国大会に3年連続4回目の出場。今回佐賀県で初めて全国トップ3入りの快挙でした。今月の主な内容、特集やっぱり大事な公的年金、11月は年金月間です。インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里秋祭り2008となっています。
特集やっぱり大事な公的年金、11月は年金月間です。かつての日本では祖父母、父母、子供たちが一緒に暮らしていました。その中で家族が高齢者を扶養することが一般的でした。しかし核家族化が進み、兄弟姉妹が少なくなっている現在、老後の生活を自分たちの子供に頼ることが難しくなっています。このような状況の中で、老後の生活不安に対する老後保障として形成された制度が公的年金制度です。国が運営する公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金があり、公的年金制度は現役で働く世代が高齢者世代を支えるという、世代と世代の支え合いが基本となっている大切な制度です。やがて訪れる老後の収入を確保し、生活を安心できるものとするため、この制度を一人一人がよく理解し守り育てていくことが必要です。少子高齢化や格差社会の拡大、政治不信なども相まって、年金に対する皆さんの不安、不満が頂点に達していると言えます。原因の一つに制度自体の複雑さがあるかもしれません。分かりにくい年金用語や生年月日によって違う受給年齢、また自分が年金をいくらもらえるかなど全く見当がつかないという人が大半ではないでしょうか。制度が分かりにくいからといって放っておいたり滞納したりすると、取り返しのつかないことになりかねません。ご存知ですか、国民年金の基礎知識。会社員も公務員も国民年金に加入しています。国民年金は全ての人が生涯にわたって基礎年金を受ける制度です。そして老後だけでなく、病気や事故で障害が残ったとき、生計を維持している人が亡くなったときなど、人生の中で収入が得られにくい時期の生活を公的にバックアップします。加入者の種類は3種類あります。 自分がどこに当てはまるか知っておきましょう。国民年金の種別第1号被保険者とは、自営業、学生など。保険料は月額 14,410 円。これを金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納付します。第2号被保険者とは、会社員、公務員など給料などから天引きされます。第3号被保険者の人は、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、配偶者が加入している年金制度が負担します。国民年金に加入する人は、日本国内に住所がある20歳以上、60歳未満の職業や収入を問わず、すべての人が加入します。なお、厚生年金、共済年金に加入している人やその配偶者も、みんな国民年金、基礎年金の加入者になります。厚生年金、共済年金に加入した期間は、基礎年金に上乗せされて年金が支給されます。種別変更の手続き。現在の種別が、第1号被保険者の人が就職したときは勤務先に届け出ます。配偶者の扶養になったときは、配偶者の勤務先。第2号被保険者の人が退職したときは、市民課で届け出ます。配偶者の扶養になったときは、配偶者の勤務先。第3号被保険者の方が就職したときは、勤務先に届け出、配偶者が退職したときは、市民課に届け出ます。就職や退職、結婚、離婚など節目において変更が生じると、届け出が必要となります。忘れずに手続きをすることが大切です。自分は将来年金をもらうことができるだろうか、加入するだけ損ではなど、年金制度は誤解がいっぱい。公的年金はきちんと保険料を納めていれば受給できます。国が責任を持って必要な制度改正を行いながら運営していますので、破綻することはありません。日本人の平均寿命が伸びた現在、生涯支給される公的年金は長い老後の確かな支えとなります。ゆくゆくは破綻するとか、周りの人は納めていないからなどの話に振り回されず、より充実した老後を過ごすために、きちんと公的年金に加入して保険料を納めましょう。知っておきたい国民年金6つのポイント。1、将来に向けて大変安定し、かつ有利な制度です。決して払い損にはなっていません。2、国が運営する制度、基礎年金への国の負担が、平成21年度までに2分の1へ引き上げられることになっています。3、賃金や物価の伸びだけでなく、社会全体の動きで総合的に年金額の伸びを調整する新しい仕組み、マクロ経済スライドを導入します。4、終身保障で年金は生涯にわたって受け取ることができます。5、障害年金、遺族年金もあります。老後の生活を保障する65歳に達した時の老齢年金だけでなく、障害者になった時の障害年金、加入者が死亡した時の遺族年金もあります。ただし、これらの年金の支給を受けるためには、必ず国民年金制度に加入してきちんと保険料を納めていることが必要です。6、税金の負担が軽減されます。納めた保険料は、確定申告の際、全額が社会保険料控除の対象となり、税金が安くなります。こんな時代だからこそ、確実にあなたの将来の財産になる 公的年金を大切にしてください。国民年金への加入と保険料納付は法律で義務付けられています。年金シュミレーション。年金は納めず自分で貯金した人と二十歳から年金をしっかり納めた人との未来を比較してみました。老齢基礎年金。もしも平均寿命まで生きるとしたら、貯金した人の場合、保険料と同じ額を貯金していたとすると、60歳までに1600万円の貯金ができます。この中から生活費を支払っていくことになります。しっかり納めた人の場合、保険料を60歳までに合計1600万円払うことになります。受け取れる年金額は2600万円になります。つまり、支払った保険料の約 1.7 倍の額の年金が受け取れるのです。もちろん、平均寿命より長生きした場合でも、年金は一生受け取ることができるので安心です。障害基礎年金。もしも、障害者になってしまったら、40歳になったとき、突然の事故に遭い寝たきりになってしまいました。今までのように仕事をすることができません。働くことができなくなった貯金派の人は年金に加入していなかったため、障害基礎年金を受け取ることができません。20歳から20年間蓄えておいた貯金は介護の費用もかかり、みるみるうちに残りが少なくなっています。とても老後のことを考えている余裕はありません。年金に加入して保険料をきちんと納めていた人は障害基礎年金があり、不慮の事故などで障害が残った時にその後の一家の暮らしを守ってくれます。寝たきりになってしまった場合、年額99万100円が支給されます。また18歳未満の子供が一人いる場合は22万7900円が加算されます。障害基礎年金は老後も引き続き受け取ることができるので、老後も安心です。遺族基礎年金。もしも若くして亡くなってしまったら、45歳で不幸にも亡くなった場合、その後の残された家族の生活はどうなってしまうのでしょう。年金に加入していなかったため、家族は遺族基礎年金を受け取ることができません。老後のために蓄えた貯金を切り崩して生活している貯金派の人です。年金に加入して保険料をきちんと納めていた家族は遺族基礎年金を受け取ることができます。この年金は子供が18歳に達する年度の末日までの間受け取ることができます。年金額年額は基本額79万2100円と、この加算額22万7900円で合計102万円です。なお、日本に住むすべての人は20歳から60歳になるまで国民年金に加入することが国民年金法で義務付けられています。このシミュレーションは年金を納めなくてもよいという選択もあるということではありません。老齢基礎年金年額79万2100円。これは20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合の満額です。40年に満たないときは減額されます。保険料の割引制度。自営業、学生などの第1号被保険者が納める保険料は月額 14,410円です。納付書により毎月納めることもできますが、口座振替や全納にしたりすると割引があります。最大年額3620円の割引です。保険料を支払うのが経済的に苦しい人のために、 保険料の免除制度があります。前年の収入に応じて保険料が一部免除または全額免除されます。また学生には学生納付特例制度、20歳代で保険料が納められない人には若年者納付猶予制度があり、保険料を後払いすることができます。保険料が納められないときはこれらの制度を活用しましょう。なお、減額免除された保険料を納付しないと未納扱いになるので注意してください。社会保険庁では年金特別便で加入記録をお知らせし、ご自身の加入記録の点検をお願いしています。年金特別便はすべての年金受給者および加入者に送付されていますので、必ず回答してください。この年金特別便に関する相談は12月末まで市民ロビーで行っています。ここで市民課年金係係長山口玲子さんに聞きます。年金というと老後のためのものと思いがちですが、若い人にとっても大変身近なものです。知らなかったでは取り返しのつかないことになりかねません。保険料は必ず納め、自分や家族の老後や不測の事態に備えておくことが必要です。納めることが難しい人は保険料の免除申請制度などがありますので、まずはお気軽にご相談ください。年金は家族や自分自身の問題として、あなたの、そして家族の年金についてもう一度考えてみませんか。以上、山口さんでした。社会保険年金相談については市民ロビー前の相談室に、祝日を除く毎週金曜日9時半から3時までお気軽にご相談ください。年金に関する問い合わせ先、市役所市民課年金係、電話 23-2142。 これで特集を終わります。
燃えろ輝け冬至の里で、第61回県民体育大会が10月18日と19日の2日間伊万里市と有田町を主会場に開催されました。19の競技で熱戦が展開され、伊万里市は昨年の総合7位から総合3位と大躍進しました。たくさんの市民の皆さんの応援ありがとうございました。伊万里市チームは陸上一般男子、これは10連覇です。テニス一般女子、ソフトボール一般男子 B が見事優勝を飾りました。なお、競技の様子が2ページにわたって掲載されています。
インフォメーション伊万里です。29日市民センターで健康づくりフェスタを開催します。親子ふれあいの部は10時から正午まで、レクレーションやよちよち大会、言語聴覚士による言葉と聞こえの相談、佐賀大学の耳鼻咽喉科専門医師による耳と聞こえの無料相談があります。これは当日参加も可能です。達者科フェスタの部は1時から4時まで、川島隆太教授と共同で認知症の予防改善に効果が見られる学習療法に取り組まれている山崎律美さんの記念講演があります。詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 までお尋ねください。食と健康について考える食育セミナー in 伊万里が12日午後7時から8時半まで市民センター文化ホールであります。入場料は無料です。演題はメタボが話す楽しいメタボ授業、講師は 伊万里保健福祉事務所長、医師の中井博光さん。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 浄化槽を使用中の皆さんへ、日常の使用でトイレの洗浄水は十分な量を流す、台所から野菜くずや油を流さないなど注意してください。浄化槽は保守点検、年1回以上の清掃、年1回の法定検査を受け、定期的な維持管理をしてください。浄化槽を廃止されている場合は廃止の届け出が必要となりますので、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101 へご確認ください。これから浄化槽を設置予定の皆さんへ、21年度浄化槽設置補助金の仮申し込み受付を12月1日から開始します。問い合わせ先、下水道課、電話 23-2395。 消防本部は火災の初期消火を行い、延焼拡大を防いだ武雄市の久保菊雄さん、黒川町の井上睦郎さん、脇田町の池田博則さんの3人に感謝状を贈呈しました。伊万里市は市営住宅から暴力団員を排除するために改正した市営住宅条例の施行、10月1日を前に、9月25日伊万里警察署と暴力団員による市営住宅の使用制限に関する協定書を締結しました。この協定書には、市営住宅の入居時にその人が暴力団員でないかどうか伊万里署で確認してもらうことや、入居者が暴力団員であることが発覚した場合の警察官の出動などが盛り込まれています。9月23日に市役所で開催された第13回伊万里リサイクルフェアにおいて、環境美化功労者に対する表彰が行われました。第10回伊万里黒沢映画祭が10月3日から5日までの3日間市民センターなどで開かれました。前夜祭の10月3日、萩原健一さんをはじめ、俳優の江原達義さん、女優の戸田奈穂さん、神野幸さんの4人が登場しました。10月4日は黒沢作品7人の侍のほか、隠し砦での3悪人、萩原健一さん主演の恋文の3本が上映されました。またザ・3分ビデオコンテストや伊万里ワクワク映像塾の発表会もあり、伊万里中の3年生18人が一期一会をテーマに制作しているドキュメンタリー作品の予告編などを披露しました。10月5日最終日には、黒沢作品椿三十郎、影武者と話題になったザ・マジックアワーの3本が上映されました。
次は教育と文化、みんなで考えよう人権・童話問題。福岡に行った時、視覚障害者と思われる人に気づきました。気づいた以上は声をかけるといった行動を取らなければならないと思いましたが、一方では声をかけてその対応に時間が取られたら困るなと迷っていました。その時、おそらく就職活動中であろうリクルートスーツ姿の男子学生が、その方に声をかけ、一言二言の会話の後、一緒に歩いていきました。若者の無関心を嘆くニュースに触れることもある昨今、こういった若者がいることに安心させられた反面、自分が躊躇したことを恥ずかしく思いました。いくら知識があっても、
日常の行動に反映できなければ意味がありません。頭、知識だけでなく心を鍛えることの大切さを痛感させられた出来事でした。9月20日市民図書館でより良い市民のための図書館であり続けるためにと題した講演会と対談がありました。これは図書館フレンズ伊万里の主催によるものです。講師は滋賀県能登川図書館長などを務め、現在福岡県二条町に住む西津原哲弘さん。西津原さんは図書館がどうあるべきか、その答えは利用者が教えてくれる。同じ九州に住む者として伊万里市民図書館の存在を心強く感じるなどと、市民と共に歩む伊万里市の図書館づくりにエールを送りました。講演終了後、西津原さんと塚部市長との対談では、厳しい財政状況の中で市民図書館のこれからの運営などについて意見を交わしました。郷土の文化財、市民と文化財その8、伊万里市観光ボランティアガイドの会。平成17年に発足し、現在の会員はおよそ30名、会員がボランティアで運営しています。活動拠点は伊万里町本町の伊万里市陶器商家資料館。特徴は市内の文化財を観光に活用していることです。主な活動場所は大河内山と市街地です。市最大の観光地でもある大河内山では、国の史跡に指定されている大河内鍋島窯跡を中心に定時ツアーを実施しています。平成19年には市政50周年を記念して選ばれた伊万里のお宝50選を中心にした伊万里の魅力発見お宝巡りツアーを企画し、好評を博しました。合わせて伊万里の魅力発見お宝マップを作成しました。会員同士で学習会を開いたり、外部講師を招いて研修を行ったりしながら、郷土の歴史や文化、自然に関する知識を高めています。知識に裏打ちされたおもてなしの心で伊万里市の魅力を発信しているのです。次はみんなの広場です。10月4日と5日、ジャスコ福岡東店で伊万里松浦どっちもうまか祭が開催されました。今回が2回目となる物産展には、伊万里特産の野菜や各種加工品、松浦特産のフグ刺しなどおいしい品々が所狭しと並べられました。伊万里牛など豪華商品が当たる抽選会も行われ、大勢の買い物客でにぎわいました。10月5日、第7回伊万里お菓子祭りが市民図書館ホールで開催されました。森永太一郎物語の紙芝居、お菓子釣り、輪投げなどイベントが盛りだくさん。中でもキャラメルを肩から下げてガイドと一緒にお菓子に由来するポイントを回るキャラメルウォークの参加者たちは、伊万里とお菓子の深い縁と歴史を感じていました。10月7日、太陽州諸国の国家公務員が伊万里市を視察しました。これは外務省の21世紀パートナーシップ招聘事業で、日本を訪問中のパラオ、フィジーなどの9人が大河内山と佐賀大学海洋エネルギー研究センターを見学。大河内山では絵付け、ろくろの作業などに興味深く見入っていました。10月12日、県重要無形民俗文化財のふまねき浮流が南畑町ふまねき地区でありました。同じ日、黒川町の伊万里マリーナ特設会場で青い羽チャリティーマリーナサンセットライブ2008が開かれました。これは NPO 法人伊万里湾小型船安全協会の主催によるもので、入場料は青い羽募金として海難救助活動費用に充てられます。 10月19日第6回畑の中のレストランが東山城町河内野地区で開かれました。市民の貴重なお宝を公開する市民所蔵品展が歴史民俗資料館で11月9日まで開かれました。明治の書家中林五地区や添島種臣などの書16点が展示されました。
ほがらかページです。大河内町正力坊の古田志乃さんが10月20日にめでたく100歳の誕生日を迎えられ、塚部市長から91番目となる百寿メダルが贈られました。この日は入所しているグランパラン伊万里に長男の和幸さんなど4人のお子さんが駆けつけ、他の入所者の方々とともに志乃さんの百寿を盛大に祝いました。志乃さんは歌が大好きでよく歌うほか、テレビの健康番組の内容をメモして自らの生活に生かすなど好奇心も旺盛、長生きの秘訣はくよくよしないことと明るく話されました。9月18日第21回市長杯争奪伊万里市民ゲートボール大会が国見台球技場で開かれ、市内から44チーム293人が出場。開会式では96歳の佐藤麻代さんをはじめ90歳以上の出場選手18人に特別賞の表彰が行われました。大会は技術と頭脳を発揮したチームプレーの連続で熱戦の末、長浜 B チームが優勝しました。長野義人さんの伊万里の方言で綴る短歌集最終回です。泣きびすの我が青春の思い出はわいのおいので写真の姿、おりもくるわりもさるくよ名物伊万里、世界に誇る焼きもんの里、こりゃうまかうっちょけんばいぼたもちをバカうことなく全ざらいしよう、食べよう朝ごはん、今年2月に行った親子で作る朝ごはんコンクールの入賞作品の中から山城町東分の松永安奈さんとお母さんの黒米入りヘルシー麦ご飯を紹介します。材料4人分、米 320g、 黒米 28g、 大麦 28g、 伊万里梅 12g。 作り方、米は数回水を変えて洗い研ぎする、麦黒米はさっと洗う、米は定量の水を加え、麦黒米を加え軽く混ぜ普通に炊く、梅は種を取り除き包丁で刻んでおく、出来上がったご飯の上に梅を乗せていただきます。また寿司酢を加え錦糸卵や具材を飾るとおいしい寿司ご飯ができます。我が家のアルバム、今月は伊万里町朝日町の中田義政さん、田恵さんの長男ゆずきくん3歳9ヶ月です。僕はお外で遊ぶのが大好き、砂場で思いっきり遊んだ後のハンバーグは最高です。毎日楽しみにしているのがおじいちゃんの家での宝探し、いつもおじいちゃんおばあちゃんありがとう。お母さんから一言、お話好きでいつも家族を明るくしてくれ元気なゆずきくん、これからも優しくて強いゆずきくんでいてね。目を細め口を大きく開けて満面の笑み、今にも写真から飛び出しそうな元気なゆずきくんです。ほほえみさん、二里町中田の池田舞子さん25歳、絵画や彫刻などの造形活動を通して 心理的な問題を抱える人の回復を助けるアートセラピストを目指し勉強中です。一人でも多くの人たちといい出会いをしたいですね。趣味は絵を描いたり、詩を読んだり、読書をしたり、歌を歌ったり、あとダンスもします。やってみたいことは、日本最大規模の野外音楽イベントフジロックでアートセラピーのワークショップをやることと、自分らしさを表現できる曲を作ることです。明るく優しい笑顔の中に、やりたいことを行おうという意欲がうかがえます。四季の歌。姉弟と寝顔よく似て冬めくよ。姉弟と寝顔よく似て冬めくよ。大川地町福野の黒髪和代さんの句です。緑深む聖羅の山も秋麗に、もみじあやなす頃合いとなる。緑深む聖羅の山も秋麗に、もみじあやなす頃合いとなる。東山城町天神森幸子さんの短歌です。スポーツです。10月8日第18回シルバー体育大会が国見台球技場で開かれました。明るく楽しく愉快に、一日をハッスルハッスルを合言葉に、市内13の老人会から約1100人が参加し、大川地チームが3連覇を果たしました。11月27日からオーストラリアで行われる2008パシフィックスクールゲームズに出場する U16 ジュニアユースホッケー日本代表に、伊万里中学校の3年生3人が選ばれました。日本代表に選ばれたのは、黒川大地君、前田隆弘君、川原優雅君で、県内からの選出は初めて。男子の代表チームの中でも、同一の中学校から3人の選出は最多です。10月10日に伊万里市役所を訪れ、塚部市長に国際試合出場を報告。日本代表チームの副将に選ばれた黒川君は、日本代表はホッケーを始めた時からの目標で、とっても嬉しいです、世界のレベルを肌で感じてきますと抱負を語りました。9月28日第4回伊万里市近郊卓球大会が国見台体育館で開かれ、18チームが参加して熱戦を展開しました。10月11日第40回小学校陸上運動大会が国見台陸上競技場で開催されました。市内16小学校の4年生以上の代表選手延べ750人が、保護者などの大声援を受け、走って飛んで投げて最後まで全力を出し切りました。伊万里西松浦地区中学校駅伝競争大会が10月3日伊万里夢岬公園周辺コースで開かれました。当日は伊万里市有田町の等の中学校が参加し、男子は星稜中 A、 女子は伊万里中がそれぞれ優勝を果たしました。市民スポーツの案内です。16日日曜、教育庁杯第1回中学生ニュースポーツフェスティバルが8時半から京成中学校で、 23日日曜、伊万里西松浦職域地域剣道大会が9時から国見台武道館で、30日日曜、市内一周駅伝競争大会が8時45分スタート。12月6日土曜、伊勢地区中学生バスケットボール新人大会が8時半から国見台体育館で、12月7日日曜、名村カップ2008伊万里ジュニア駅伝大会が9時から国見台陸上競技場周辺でそれぞれ催されます。町民スポーツです。16日日曜、牧島公民館祭り駅伝大会が9時から、23日日曜、大川地町内一周駅伝大会が8時15分から、12月1日月曜、東山城町民歩こう会が7時45分から、東山城公民館から山寺まで、山城町山寺歩け歩け大会が7時50分から、山城公民館から山寺までそれぞれ行われる予定です。以上、スポーツでした。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里市では今年度も鶴越冬誘致事業を行います。誘致期間中は東山城干拓地に立ち入り禁止区域を設けています。皆さんのご協力をお願いします。誘致期間は来年2月28日まで。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 播州の伊万里、江戸時代の王城や前田家住宅で伊万里の窯元の作品のテーブルコーディネートがあります。日時は28日金曜から30日日曜、10時から5時まで。清掃協力金として100円必要です。詳しいことは大坪塾、電話 23-9898 へお尋ねください。美しい歌声から器楽演奏まで幅広いジャンルの音楽が楽しめる第17回市民音楽祭が12月7日日曜12時半から市民センター文化ホールであります。伊万里小学校コーラス部、伊万里中学校ブラスバンド部が特別出演します。入場料は無料で託児室があります。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは12日水曜と20日木曜、10時から正午まで市民図書館ホールであります。申し込みが必要です。終演前の乳幼児とその保護者の親子遊びの広場、ワクワク広場は毎週月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まであります。場所は子育て支援センターポッポです。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 佐賀県精神保健福祉大会が21日金曜1時15分から4時15分まで市民センターであります。入場料は無料です。内容、慶応義塾大学教授大野豊氏による講演、心の病なんてないや障害者作品展示販売など。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 住宅貸し担保履行法の施行に伴い、来年10月1日以降に引き渡される新築住宅を建設販売する建設業者および宅地建物取引業者に対して、貸し担保保険の加入または保証金の供託が義務付けられます。この貸しとは傷や欠点のことです。新築住宅を建設購入される場合は、 ご契約前に建設業者または宅建業者に当該住宅の保険の加入と加入予定などについて確認されることをお勧めします。詳しいことは佐賀県建築住宅課地域住まいづくり担当電話0952-25-7165へお尋ねください。地場企業とこれらの企業への就業に関心のある求職者などを対象とした情報提供イベント人と企業のふれあい広場佐賀2008が12日水曜1時から4時まで佐賀市のマリトピアで開催されます。その中で合同就職面接会が行われますのでぜひご参加ください。問い合わせ先独立法人雇用能力開発機構佐賀センター電話0952-26-9496国土交通省の平成20年住生活総合調査があります。これは全国の家庭の皆さんが住宅や住環境について日頃どのように考えているかなどを伺うもので国や地方公共団体の住宅施策を行う上で重要な資料となるものです。佐賀県では一定の抽出方法により無作為抽出した約5500世帯に調査をお願いする予定です。24日から来月7日までの間統計調査員証を持った調査員が対象となった世帯を訪問しますのでご協力お願いします。問い合わせ先県建築住宅課地域住まいづくり担当電話0952-25-7165。11月は新規就農の推進強化月間です。伊万里市ではこれから職業として農業を始めようとする人を応援しています。これから本格的に農業を始めようという人はもちろん農業経験のない人からの相談もお待ちしています。問い合わせ先農業振興課電話 23-2557。 裁判員制度が来年5月21日から始まります。読書を通した親子や家族の触れ合いを目的とするうち読フェスティバルを29日土曜9時から市民図書館で開催します。問い合わせ先市民図書館電話 23-4646。 秋の火災予防運動9日から15日、期間中の午後9時にサイレンを吹鳴しますのでご家庭の火の元点検をお願いします。問い合わせ先消防本部予防課電話 23-2118。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、入浴は間隔を空けずに冷める前に入浴して追い焚きをしないようにすると年間でガス 38.20 リューベの省エネ、二酸化炭素 88.9 キログラムの削減につながります。これは2時間放置により 4.5 度低下したお湯200リットルを追い焚きした場合です。問い合わせ先環境課電話 23-2144。 10月20日中国大連市から公務研修生数極さん34歳が赴任しました。上手な日本語で大連と伊万里の交流のため頑張りますと述べました。皆さんサッカー大好きスーさんを1年間よろしく。市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票税証明などの交付業務を行っています。次は募集です。焼き物の里伊万里の歴史を皆さんに学んでいただくため陶磁器の公開講座を開催します。募集締め切りは21日。詳しくは障害学習課電話 23-3186 へお尋ねください。江戸時代小伊万里の積み出し港として栄えた伊万里の町を探検することで我が町の歴史を学ぶ伊万里ワーヤク歴史探検隊を16日日曜小雨結構で行います。このワーヤクとは伊万里弁でわんぱくで憎めない子供の意味です。参加対象は 小学校高学年と一般の人、親子での参加を歓迎。参加料は無料で、参加賞があります。詳しくは、伊万里を感じる町並みづくり実行委員会事務局、早田さん。電話090-8627-4028へお尋ねください。平成21年度の保育園入園申し込みを受け付けます。市外の保育園への入園を希望する人は福祉課でお申し込みください。保護者が仕事や病気などのため家庭で保育ができない乳幼児が対象ですので、家事や下の子の育児、小学校入学準備のためや集団生活への適応のためという理由では入園対象となりません。このような場合には一時保育などをご利用ください。なお、在園児で継続して入園を希望する場合も申し込みが必要となります。受付申し込み期間は12月1日から8日。問い合わせ先は福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 21年度の伊万里市立幼稚園の入園申し込みを受け付けます。対象者は来年4月1日現在で満3歳から5歳の幼児。受付申し込み期間は12月19日まで、午後5時までの預かり保育もあります。また年度途中の入園も可能ですので、各幼稚園にお問い合わせください。波多津東幼稚園、電話 25-0769、 黒川幼稚園、電話 27-0609。 11月の行事予定。市民センター、20日木曜9時半から第10回市老連芸能交流会、市民会館。12日水曜2時から伊万里市小学校音楽会、関係者。25日火曜夕方6時半開演、大川栄作永井優子歌謡賞、4900円。市民図書館、サイデンステッカー展が12月5日まで企画展示室であります。11月の休館日は17日、23日、24日の各月曜と27日木曜の館内整理日です。11月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136。行政相談は第3金曜、人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝日を除きます。社会保険相談、会場は市民ロビー前面接室、毎週金曜9時半から3時まで。健康相談、市民ロビー、毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談、市民ロビー、毎月第4火曜10時から3時まで。開催します、多重債務特別相談会、借金問題は必ず解決できます。弁護士、司法書士が相談に応じます。日時は14日金曜9時から4時まで。場所は伊万里総合庁舎第2会議室。これは事前予約制で相談料は無料です。問い合わせ先、佐賀県消費生活センター、電話 0952-24-0999。 一人で悩まずご相談ください。情報広報課市民サービス係は電話 23-2136 です。これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里秋祭り2008、10月24日市街地を会場に開かれました。今年の秋祭りは恒例のわっしょいパレードや 市民総踊りに加え、全長400メートル、重さ2トンの大綱を使った1000人による大綱引き、長崎くんちでおなじみのジャオドリや中国三島、歌舞劇員の華麗な舞が披露されるなど、訪れた人たちは多彩な催しを楽しみました。また伊万里神社振興祭伊万里トンテントン祭りは22日から24日まで神事と巡行を中心に開催されました。2年ぶりに荒みこしとだんじりなどが市街地を練り歩きましたが、昨年に続いて合戦は見送られました。祭りの様子がカラー写真で紹介されています。16団体750人の園児や児童が参加したわっしょいパレード、園児たちが張り切って演奏しているコテキ隊や、ねじり鉢巻きにハッピ姿の園児たちのかわいい踊り、これはよさこいソーランでしょうか、荒みこしとだんじりを担いだ男たちの笑顔が素敵です。大人も子供も女性も入り混じって一生懸命大綱を引いています。編集室から巡行の取材に行ってきました。来た、2年ぶりに伊万里の街中に荒みこしとだんじりの勇壮な姿が帰ってきました。鉢巻きハッピ姿の氏子たち、道行き太鼓の音、長さんやあらよーいとだーの勇ましい掛け声が町中に響き渡りました。伊万里の秋にはやはりこの光景がよく似合うと思います。いくつになってもこのおくんちの雰囲気は独特なもので心が躍ります。一方で合戦のあり方について議論が続いています。この伝統ある祭りを次の世代へつないでいくためにも、一人一人が祭りのあり方を考える大切な時期に来ていることを感じました。10月1日現在の人の動き、男27,837人、女35,31人、合わせて58,368人、前月に比べ2人増えています。なお世帯数は21,673世帯で、前月に比べ18世帯増えています。これで広報伊万里11月号を終わります。